督おっしゃってたようなこう男社会っていうか、うん、男がこう論理的にデータとかで考えちゃう部分、
うん、
でね、僕ら男ってやっぱこう左脳的にいろいろ考えることがあって、うん、女性みたいに右脳があんまりこう発達してないからこう感じるとかこう共感するとかそういうのがやっぱなんか苦手っていうか弱い部分がすごいありますよね。で僕あの今1歳になる娘がいるんですけど、
この写真のこの子ね、
あその子は、ね、別の子なんですその子はねあの立ち会わせていただいたあの子なんですけど、
実の子だね、
実の子のように見えるよ、
実の子のように撮られてますで僕もあの最初の特に半年間は、うん、あのかなり仕事をこうフェースダウンして、うん、あの育児に取り組ませてもらったんですけど、育児をこう男性が取り組むのって僕はものすごい重要だなってすごく感じたんですよね。それは何かっていうと、そのまさに男性の僕が弱い右側の右脳の部分がすごく発達していくんですよね、養われていくんですよ。どうしてかっていうと、例えば赤ちゃんって、まあ、言葉喋れないから彼が、まあ、彼女が、メッセージを発するのっていうのは2つしか手段がないんですよね、泣くか笑うか。で泣いてる時はやっぱなるべく泣き止ませたいと思うし、うん、やっぱ笑顔も本当に素敵だから、うん、笑顔も見せてほしいって思うんですよね。でこれをこう常にこう考えてやっていくと、例えばあ赤ちゃんはどういうことを感じてるのかな、どういうことを欲してるのかなっていうふうに、そこを感じるっていう部分がやっぱ養われていくし、
うん、
この時例えば奥さんは何を求めてるのかなっていうのを感じるっていうことがやっぱだんだん備わってくると思うんですよね、
うん、
そうすると例えば同じ会社の中でも、例えば上司なり同僚なりが何を欲してるのか、何を自分に求めてるのか、それはひいてはまあ、会社でいうとお客様がどんな商品サービスっていうのを求めているのかっていうところになんか、ね、どんどんこうつながっていくんじゃないかと思うんですよね、
うんうん、
だそういう意味でも僕は男性が育児をするっていうのはすごく大事なことなんだなっていうのはあのここ1年で特に思うようになりましたね、
うん、
でもしそういう男性がこう社会に、ね、少しずつこうあの世代とともに増えていくと、やっぱり一つの命をこうデータではなくて、うん、その輪にいる命として考えていくようになるんじゃないかなって、うん、すごくね娘に教えられましたね。
そうですか、もうなんかイクメン増やさなくちゃ
以前ね NHK であの女と男っていうドキュメンタリーがあったんですよ、
うん、
でこれ僕すごい面白くて、まあ、DVD を持ってるんですけど、
うん、
で結局世界中の研究者たち その、男性と女性の原理みたいな、原理っていうんじゃなくて、何が違うのか、
まあ、行動規範だよね、
にあるものは何かっていうことを、で結局タイトルも良かったんですよ、男と同じですけど、うん、女と男だったんですよ、で、まあ、僕が一番面白かったなと思ったのは800万年ぐらい前までね、
うん、
猿同然だったわけですよ。で2001年宇宙の旅じゃないけど、ある時からなぜか人間は進化を始めるんですね、
うん、
でその何百万年もかけて狩猟採集じゃないですか、ずっと、うん、その間やっぱり男性っていうのは力があるし、やっぱり狩猟をするわけですよね。でその時に獲物をかけるのに仲間たちと連携しながら、連携プレーでその獲物を仕留めに行くわけですよね。で距離があるからもう大声出したり、言葉も多分まともにないから、目くばせやいろんなことでやっとみんなで仕留めますよね。仕留めたらみんなで重いから持って担いで帰っていくわけですね。でその獲物を女性たちが待ってると。で女性たち何してるかというと、まあ、洞窟とかそういったところで子育てをしなきゃいけないですよね。で子供がいて、まあ、女性コミュニティができてる。でその自分たちの住んでる周辺で芋を探したり木の実を拾ったり、あそこにはこんな木の実が落ちてたわよっていうのを聞いて、じゃあ行ってみようかしらみたいなこととか、それであとは、当時男性って言っていいのかな、まあ、オスというか、帰ってくるまでみんなこうコミュニケーションしながら待ってるわけですね。でそのコミュニケーションをしながら待てる能力がないと、やっぱりこう弾かれていくじゃないですか、そうすると生存に関わってくるので、その女性はそこのコミュニティの中でこうコミュニケーションしていくもの、DNA なんかずっと蓄積してきたということがどうもあるらしいんですよね。だから男性っていうのはその目的っていうものが、まあ、必ずビジョンなり目的っていうのを掲げて、それにみんな一直線に向かっていくっていう成功がある
組織だね。
組織今回その原発で言えば、その1950年代とかにその原発っていうものを戦後を引っ張ってきて新しいエネルギーにしていくんだっていう、当時は夢のエネルギーっていう一つのあって、多分そこでその未来っていうものを 誰かが掲げた部分で、うん、みんながそれに乗っかっていく中では、うんうん、全てがもうそこに行く背景があったと思うんですよ、うん、だから女性は多分その頃って男性のやってることに口出ししないっていうような、
うん、今だってそうよ、あんまりしないよね、
うんうん、でもさっき、ね、トモ君が言ったように、うん、昔に比べれば男性と女性の垣根っていうのが、うん、コミュニティというか、まあ、例えばそういう社会の中でも同様にコミュニケーションしていかなきゃいけないような、うん、多分その力技でこなすような仕事っていうのが、うん、例えばコンピューターとかね、うん、いろんなインターネットとか含めてコミュニケーションの仕方が変わってきてますよね、うん、情報のやり取りとか、うんうんうん、そういう中ではそのいわゆる肉体的なものを誇示する場面っていうのがぐっと少なくなってるから、うん、そういう中でのこう意識の変化っていうのはやっぱ相当大きなものが、ね、時代はあると思うんですよね、
まあ、女性も変わんなきゃダメだよね、うんうん、なんかこう男性にわざと依存して可愛い女性になって愛されることが大事よね、うん、みたいなことばっかりだと、うん、社会の中でなんか役割を果たしていくっていうことからどんどんどんどん撤退していくっていうか、うん、
その辺あの、ミツバチの中でこう取材されてたスウェーデンとかってかなりこう発達してるっていうか、うん、その男女の部分が、
うん、女性が働かないと社会が維持できない、うん、それはそう科学として、スウェーデン社会がスウェーデンとして社会としてそのきちんとこう持続可能になるためには、子供をこれくらい産んでいかないと、もう人口が減って200年後にはスウェーデンという国はなくなると、うん、実際すごい人口減少が日本よりもかなり前からも始まっていて、うん、それはっきりと国民があの移民を受け入れるかどうか、つまりスウェーデンのアイデンティティだけを保っていったら200年後にスウェーデンはもうなくなりますと、うん、じゃなくて、まあ、世界中からこう開いていろんな人たちがスウェーデンに来て住んで、でもうスウェーデンというアイデンティティにこだわらずこの文化社会を作っていくかどうかっていう二者択一というか、どうですかねって言われて、じゃあみんなで一緒に作りましょうっていうことに、いろんな人を受け入れましょうっていうふうになった。女性が働かなかったらもう社会が維持できないと。